サソリとカスプの衛星ラジオ。
カスプこと川野優美、インスタグラマー、エロインスタグラマーなのかな。カスプ連載
自分で言う
もうあのエロコンテンツとされてたからことがね分かっちゃったから、
うん、衝撃の事実、
ランジェリーデザイナーをやっています。
はい
はい。でロンドン在住なのかな、今は日本で収録してるんですけど、うん、ちょっと年末で帰ってきて今日本で収録してます。
はい。
基本は学生でロンドンでテキスタイルを学びつつ、テキスタイル使って、まあ、ランジェリー作りつつ、ランジェリーデザインを会社でやりつつって感じですね。はい、
はい。
サソリさんは、
サソリさんは、サソリは、はい、私がサソリだよサソリだよって言った。今のカットしようカットしよう。サソリさんの真似したのサソリことエミリーと申します。エミリーさんはですね、東京の某美術大学を無事卒業し、アルバイトを経てニートになり、今映像を作って頑張って毎日寝ながら生きていますそんな感じです。
頑張ってね、頑張って社会と適合しようとね、
適合しようとしてるんだけど弾かれるんだよね。
まあでもね、着々とお仕事はしてね、まあ、2人でね作品もねこれからいっぱい作っていくから
出していくんでね、うん、
なんかね、なんかラジオだけじゃなくて、うん、マガジンとかだったりね、
あ、いいねって、
そう、インタビューとか
この人めっちゃ YouTuber になりたがってるね
いや YouTuber とかだったりとかね、
うん、
いや、やっぱ映像編集ができるってことをなんか耳にしてしまうと
やばい、
地獄の編集が待ってる。
で編集好きだから大丈夫嫌いになっちゃうかも、そのうち
嫌いになっちゃうよ。なんでこんな裸こんなに見ないとあかんねんって。
大丈夫、私あいい体してんなって言いながらずっと編集してた、あのヌードとか撮った時
それ多分 YouTube で、うん、歩いてそう、なんか、なんて言うんだい、フォロワーっていうのかな、そういうの。
うん。
つくんじゃない。
いいんじゃない、
いいんじゃないね。まあ、そんな感じでね、サソリとカスプで、
衛星ラジオ。ラジオネームはね、うん。
ね。やりつつ。
そう、URL、インスタのアカウントは下に貼っときますんで。うん、私が編集して、この人機械音痴だから何も喋ることしかできないんで、
喋ることと、なんだろうね、
ルードがいい時は
黙ることしかできないこれ実はね2回目なんですよね。
2回目の最初の録音、最初冒頭部分の録音、
いろいろね、ちょっとカスプが失態を起こしまして、
やらかしたか、
まさかの録音できてなかった、うん、ね、
28事件、
ね、28、これを28事件と言います。みんなテストに出るからね、ちゃんとちゃんとノートに取っといてね
衛星ラジオ。
やっぱ最初はねできなくて当たり前だから、
赤ちゃんだからね。
赤ちゃんだからね。我々。
赤ちゃんだから。私、月星座がお羊座なんだけど。
めっちゃ甘えん坊じゃん。
そう、
めっちゃ
甘えん坊。そう、赤ちゃんだから。お羊座赤ちゃんだから。
ね、そうだよね。なんか今さ、ロンドンでフラットメイトシェア、フラットシェアしてるんだけど。
はいはい。何フラットシェア？
フラット、同居？ 同居人、
うん、え、うん、あれじゃないの、なんだっけ、ルームメイトみたいな感じ。
そうそう、ルームメイトが言って、うん、でその人がめちゃめちゃお羊座なのね。いない、お羊座なの、うん、で、すっごいカマチョっていうか、カマチョって言うとすごいネガティブな聞こえ方にするけど、すごい寂しがり屋さんなの。そう、
私じゃん。
そうで、なんか私がこうやって日本とかに帰っててね、うん、あのロンドンの家にいなくて一人の家に帰ってくることがすごい寂しいらしくって、
うん、あーかわいい、
かわいいよね。で、私が家にいてボケーっとソファーとかでなんかラジオとか聞いてたりすると、
うん、
あーなんかめっちゃ安心するわみたいな感じで帰ってきてくれるんだよね。
あ、わかる。
やっぱそうなんだ。
なんかすでに人がいて温めてくれてるみたいな、なんか別に同じ一緒にゲームしようみたいなじゃなくてよくて、同じ空間にいてほしいの、
うん、なんかそう、すっごい全く同じこと言ってる。
そう、
あの私はね、割とね、
うん、
なんかこう疲れてると静かな家に帰っていきたいんだよね。逆にな
んか月は獅子座だからね、オレオレタイプだから、
まあ、そうなんだ。
うん、自分第一主義。
あ、もうめっちゃ亭主関白じゃん。
うんそうだよ、なんかスタッチ、ね、主役でいたいの。
ナルチシズム、
そう、自分大好きなのもそれなんじゃない。
でもね、絶対あるよね、うん、
ある、
しょうがない。お父さんも獅子座だからな。
あ、そうなんだ。うちお母さんが牡牛座でお父さんヤギ座なの。
へえー、
どっちも、
うん、
土なの、土、地。
じゃあ安定じゃん。
そう、二人とも
家族の占いしてるとかやばいね。
え、してないよ、ただそれは知ってるだけだ。
あ、
家族占いたくないじゃん
そうなの。
うん、なんか、
え、でもさ、自分のさ彼氏とかのさ、
うん、
占って相性とか見てさ。
あ、見ちゃう見ちゃう
見ちゃう。え、それってかさ、まずさ、彼氏にする候補の時点でそれって見てるの？
うん、あ、見てる。
あ、で、
誕生日まず聞くもん。まず名前と誕生日聞くでしょ。
うん。
で、なんか、すごいなんか相性みたいなとか、うん、この人どういう性格でどういうのが向いてるのかとか見ちゃう。めっちゃ怖いな。
めっちゃ怖い。
魔女じゃん。
魔女だよ。魔女だし、意外とそれがさ、当たってたりするから怖いんだよね。
そうなんだよね。
え、それでさ、今のさ、彼氏の相性はどうなの？
え、相性そんな悪くないみたいだよ。
あ、そうなんだ。
うん。なんか結構かぶってるとこあるし。
私が、そのサビアンに見てもらったときは、
うんうん、
6年、まあ7年くらい付き合った彼氏がいて、
はいはいはい、
ちょうど別れた次の年とかに見てもらったのかな。
うん、
だからまあなんか私は未練タラタラで、
うん、
一応見てもらって、で、そしたらね、まあ誕生日がすごい近くって、
うん、
元彼と、だから星の巡りがね、一緒っていうか、うん、星の空の配置がすごい似てるから、
あ、
なんて言うんだろう、喜び合う瞬間だったりとか、軌道に乗る瞬間だったりとか、うん、何かを好きになったりする瞬間とかがすごい一致するんだって、
うん、
だから友達としては本当に最高じゃん、
うん、
だけど、だって一緒に楽しめるから、同じ時に同じ高揚感、
うん、共有できるみたいな、
そうそうそう、うん、同じテンションで生きていけるから。でも、うん、それがあるからこそ違う性格ってなんか見えた瞬間の 遠さがすごい際立っちゃうんだって、うん、
へ
え。で向こうは向こうこそ余計にナルシストというか自分第一優先、そう、私以上に、私もさ第一優先なんだけど、
うんうん、
でその人と付き合っていくんだったら彼の下に一歩引いて部屋、彼の檻の中で過ごさないとうまくはいかないみたいな、そう、
絶対無理じゃん。
だから別にその人とはなんかうまくいかなかったのはしょうがないねみたいな感じだった。うん。
あ、それ別れた後に行ったの？
別れた後だね。
うん、あ、そうなんだ。
でも全然復縁の可能性とか全然あったから。
ああ、そうなんだ。
そうそう。
あ、でもなんか運命の人とかわかんないけど、なんかそのいい人って一回別れるらしい。なんか
ちょっとやめてよ。
またくっつくんだって。
うん、
なんかそれなんか試し練みたいな。
うん。結構さ復縁とかしたことある？
一回もない。
そうなんだ。
じゃあ私だから1か100かの人だって言ったじゃん。
あ、そっか、もう一回別れたらもう一生会えないか。うん、
ブロックブロック。そう。
怖いな。怖いよ、嫌われたくないよ。
でも一回。でも一回喧嘩しても別に仲直りはするけどね。でもその元には戻せない。
恋人とか、うん、それはね、あるよね、
うん、
でも私もね、すごい、うん、私すごいポジティブで、
うん、
あんまりなんかこうガツンって下がることないんだけど、
うんうん、
今年の夏か夏ってで9月から11月にかけて、
うん、
ほんと最近、
うん、
にかけて初めて、
うん、
超情緒不安定になって、
あら、
ほんとになんか毎日泣き崩れるみたいなことがあって、そうそう、なんか自分が自分でコントロールできなくなっちゃって。
あ、それ彗星が逆行してたせいですよ。
え、そうなの？
彗星逆行してるとみんななんか電子機器も狂いやすいし、
うん、
なんか彗星って言語屋を司るんだけど、うん、コミュニケーションがうまくいかなくなるんだって。
うん、あ、そうだわ。
うん、
でもなんかすごい、
うん、
でも頑張りたい人間だから、
はいはいはい、
うまくできなくても声出たいんだよね、常に。
うん、うん、
そう、なんか怖いから沈んでくのが、
うん、
でも焦げば焦ぐほど何も出てこないみたいな状況になって、
あ、
泥沼みたいになって、
悪循環だ。
そうで、体力的にもすごい疲れて、
うん、
でもできるもの何も美しくなくて、
うん、あ、それわかる。なんかもうやってもやってもさ終わらないけど、なんかできるものゴミみたいみたいな。
そうそう、なんかさ調子いい時ってさ本当にやればやるほどいいものができるというか、うん、
できる、ポンポンで湧いてくるし、
出てきて、そうそう、天才とか思って余裕なんだけど、うん、全然うまくいかなくて、これがブランクという、ブランクじゃない、なんだっけ、なんて言うんだっけ、
ブランクじゃない、
ブランクか、
うん、
なんだって、
スランプだ、スランプ、
スランプだ。ブランクはあれだよ、
ブランクは空気みたいな、
そうそう、空白みたいになっちゃうから。そうだから、そう、なんだっけ、そうね、結構もう、
うん、
精神的にめっちゃつらくなって、まあ、うん、なんか初めてそれでフラットメイトの人に、
うん、
実は最近こうなんだよね、うん、相談をして、
あ、
まあ、フラットメイトも割とこうそういう薬とかだったりとか、うん、お医者さんにかかってるから、
あ、そうなんだ、
1回に入った時に見てもらってきたらみたいな感じで、
うんうん、
けどね、なんか今平気だから、いや、行ってない行ってない、
行ってないんだ、 でも除霊は行った方がいいんじゃない？
除霊は行こうかなって思ってる。
除霊は行った方がいいよ、
うん、
でも根はメンヘラなんじゃないの？
なんで？
え、なんかそういうの好きそうじゃん。
根はメンヘラ、あそうだね、な、うん、そうだね、なんかさっきも言ったけど他人に迷惑をかけないメンヘラ
これちょっとなんかパワーワード書いてこう。
そう、あの座右の銘にしとこうかな。じゃあ
迷惑を
かけないメンヘラ、
かけない、じゃあそれはメンヘラじゃないと私は思う。ノットイコールだと思う。
ノットイコール、なんか根はメンヘラなのかな。割とすぐ死にたくなっちゃうからね。
うん、一緒じゃん。
なんか本当ポンコツだから何もうまく
いかない。すごいさ、人一倍悔やまない？
悔やむ？
悔やむよね。なんかでもなんか寝たらあ元気みたいな。
そう本当にそう。
なんかね、アップダウンが早いし激しい。
激しい、私も、うん、でもね、人に当たんないけど物とかに当たってた時期とかはあったね。
私めっちゃ恋人に当たってた時期あった。
うそ、メンヘラじゃん。
いや、ほんとにあ、でもいいね、物にも当たってたわ。やばかった、あの時休学明け、
うん、
時になんかティッシュ箱壊したりしてた、カッターで。
怖い。カッターでね。こっちめっちゃ暴力的だから。私なんか家にあるオーディオとかで窓ガラス割ってた。
それはやばい。尾崎豊か。尾崎豊か。
とか鏡とか割ってたね、バンバン。
割る系すごいね。私それ後始末のことがよぎっちゃって、ね、そこまでできない。後始末楽なものを壊す。
なんか部屋の中とか未だになんか鏡の破片とかたまに見つかるもん。
へえー、危ない。
ないよね、
ちゃんと掃除しないと。
なんかすごい封鎖的になるよね。
封鎖的？
そういう大学生の時もそう。私結構高校生の時だったんだけど。
ああそうなんだ。
なんか、
うん、
自分の世界しかなくてそれと戦うみたいな。
うんうんうんうん。ああ大学の時そうだったな。
うん。
今も若干そうだけど。うん。
いやでも外出たりすると自分なんか自分を見つけることとかって、
うん、
割とさ。自分の中にあるものはさ結局なんか無だったりすることが発覚してしまうんだよね。
無、
うん、
無価値じゃなくて何もないの
か、何もなかったりするんだよね。だから旅とかでさ、うんうん、バックパッカーとかでさ自分を探しんで旅に出ようみたいな、
うんうん、
自分を探す旅に出ようとかキャッチコピーとかあるじゃん、
うんうん、
自分を探す旅は何も見つからないと思うんだよね。
そうじゃなくて、答えは自分の中にみたいな。
え、答えは自分の中に何もなくて。
ああ、うん。
でもなんかそれでも自分を豊かにしてくれるものを発見できたりとかだとか。なんかそう、さっき言ったようにキーワードを見つけたりとか。
うんうん。
そういうものだと思うわけですよ。なんでこの話になったんだ？
え、なんか外からの作用で自分を形作るみたいなこと？
あ、そうそうそうそうそうそう、うん、で、東京とかにいると変化が全くないというか、
うん、うんうんうん、
ルーティーンするから。
そうね、
なんて言うんだろうな、しかもある同学年だったりとか同じ界隈の人たちとずっと一緒にいたりとか、うんうん、化学反応が何も起こんなかったりだとか、
うんうん、
確かに常に化学反応起こるのはめちゃめちゃ体力がいるし疲れるんだけど、
うん、
でもやっぱり新しいことを知ったりとかね、
うん、
何かをするとかだったら なんかそういう家族じゃない要素みたいな。
いや東京にいるとなんかその自分があやふやになってなんか分からなくなるっていうのはその作用が一定の圧でずっとかかってくるからってことなのかなって思った。
うん、しなんか無駄にさ他人と出会うことが悪であるみたいなのとかもあるじゃん。
あ、なんか軽いみたいな。
そうそうそう、
なんていうの、出会い中みたいな、
出会い中みたいなねとかあるからね。
うん、確かに。
でもまあ私ここ最近東京に住んでいないからちょっと変わってるのかなとも思ったけどね。
え、でもさ、道で他人から声をかけられるがすごい、まだってか分かんないけど、なんか悪っていうか犯罪になるみたいな。
うん、
それはどうなの？ヨーロッパは普通？
へえ、分かんない。これなんかモテるアピールみたいになっちゃうかもしれないけど。よく声かけられるね。
え、それはナンパ的なこと？
めちゃめちゃナンパだね。
それはやっぱ日本人女性モテるからじゃないの？
そうかもね。
なんで？
え、でもね、なんか私が、うん、そう外国の人と向こうで、うんうん、あんまり付き合いたくない理由が、
はい、
第一条件にその日本人女性が好きだからっていう、
あ、
その概念。
はいはいはい。大まかなくくりで見られる、ね、
で、私の価値そこって思っちゃうんだよね。
はいはいはいはい。
なんかいろいろナショナリティ問題とかいろいろ含まれてきちゃうけど、
うん、
だからそういう意味で日本人と付き合いたい。あるね。
あとなんか留学してた友達が言ってたのが、なんかその留学先で彼氏できてけど、なんか I love you とか英語でとかその現地の言葉で言われても、なんかその言葉で育ってないから
響か
言葉が響かないって言ってた。だからもう嫌だってなったって。
あ、なるほどね。え、でもさ、どういう言葉がさ彼氏からはやってキュンとくる？
なんだろう。私キュンときたのはね、大事にするとか。
ああ。俺エミリーのこと大切にするから。
そうそうそう。なんか、あとなんか、一人じゃないよ的な。
ああ。いいね。
うん。
私さ、でもそういう言葉聞いた瞬間にさ、なんか、はんとか鼻で笑っちゃうタイプの人間なんだよ
ね。なんで？私割となんかロマンチストだからさ、
そう
だよね、なんか花束とか急に持ってこられたらめっちゃいい。
ああ、もうでも笑っちゃうと思う、私。失礼。
そうなんだ。
そう、なんかそう、元彼がめちゃめちゃキザな人間で、いや分かりやすかったから、私すごい鈍感な人間だから、うん、ものすごく分かりやすく僕、うん、お前のこと好きだよみたいなアピールが必要なんだよね。遠回りにこうロマンチックなことされてもポカーンしてるから。
私その点センシティブだからやっぱロマンチックな方がいいのかもしれない。
ね、なんか気づかないんだよね、本当に。なんか目の前に顔が来るまで。
え、それはやっぱり自分第一主義だから気づかないのかな。
え、多分そうだと思う。なんかあんま
興味の
向こうが何考えてるとか、
ね、あ、そう言ってたよね、なんか他人あんま興味ないみたいな。
うん、ね、悲しいよ。でもね、なんかそう、そういうキザなって、うん、まずロマンチックな言葉を言われるとキザだな、こいつって思っちゃうんだよね。
なんで？ もったいないな、せっかく言ってくれてんのに。
いやそう、いやでも、いやマジ心情ね、なんか漫画の中でこう、うん、ポンポンポン大きい丸みたいになってる心情ね。でも本当のセリフの方はちゃんと、うん、うん、私もだよみたいな。
やばい、こんな怖いよ。
こんな怖いでしょ。
こんな怖い。
好きだよ。
でそういうのバレるよ、ロマンチックな人には。
いやバレてるよ。
でもバレるバレる。
バレてた。
でしょ。
もう2秒後に嘘でしょ。
うん、そうバレる、それはバレちゃう。
そうね、なんかいや難しい、ね、てかね恥ずかしい、
恥ずかしい、そのあんま恥ずかしくない。
いやね、なんか言葉で伝えるのめちゃめちゃ、だってさ、
うん、
なんか改めてなんかお前のことすごい大切だからみたいなさ、トーンとかでさ、え、急にな、うん、急に何かが降りてきた、急に何か降りてきたんですけどないとみたいな。私の中ではねツッコミが入っちゃうんだよね。
あ、そっか。いや私はあ素敵みたいになるけどね。
え、あでもさ、なんかさ、そのトーンになるにつれてさ、グラデーションがあるじゃん。
うんうんうんうん。
なんか、それ、まあ、俗に言うムード作りが。
はいはいはい。
行われるわけじゃん。
うん。
それがすごいすんなりね、言ってればね、
うん。
多分、いいんだろうけど。
うん。
あと、え、なんかさ、男の、なんか彼氏に対して態度違ったりする？こういうテンションで話してる？
こういうテンションの割と。
あ、ほんと？私、うん、完全にこのテンションで話してるからさ。
うんうん。
なんかすごいインスタとかでは色っぽい女みたいな感じで。
あ
ー。なんだろう。打ち出されてるけど、売り出されてるけど。
で、売り出してんの自分なんじゃないの？
マネージメントされてますけれども
、うん、マネージャーがね、
そうそう、マネージャーがね、いるのか、うん、けど実際めっちゃ何なんだろうね、陽気な感じだからさ、
うんうん、
あんま含みないから、
うん、
そういうムードにされるとええ
どうしたらいいか分かんなくなる。
分かんない、分かんない。
あえ、そういう人はめっちゃに黙ってればいいんじゃない？
黙ってる。黙ってることね。
黙って、
すごい学びだわ。もうちょっとメモっとこう。ムード、いいムードの時っては黙ってる。
なんかこう、川下っていくみたいな、こう、さらーって流されていけばいいんだよ。
あ、沈黙は。いいですね。
うん。でも絶対沈黙耐えられない人でしょ。
耐えられない。
そうだと思った。
あのね、そわ、それこそそわそわしちゃうよ。
うん。
なんか、自分が一人でいるときも沈黙苦手だもん。
あ、音楽流したりってこと？
いや、なんかもう自分の頭の中でずっと喋ってる。
ああ、はいはいはいはい。え、でもしょ、え、ずっと喋ってない？わかんない。え、沈黙のなることなくない？頭の中
ないない、
ないよね、
ないな、うん、だからその多分、うん、相手がいいムードになってる時とかも、うん、冷静に分析するよね。
あ、それはわかる
ね。
なんか情報処理みたいな、なんか、あ、今からこれが起こるってことはこういう態度でいこうみたいな、うん、
あ、本当にそういう、いや、そういう分析もいいと思う。私、全然関係ないこと考えてるからな。
あ、関係ないこともたまに考える。なんか、それ好きじゃない人の時考える。
やっぱ好きじゃないからそうなのかな。あ、でもなんか、
好きじゃないと多分そうなる。
この人の靴ひもの結び方がなんかもうちょっと、どうにかならんのかな、みたいな。
好きじゃないじゃん。 もう集中力がそがれてる。
集中力がない。
わかる。でも私もそう、ね、寝しやすく冷めやすいんだよね、
はい、一緒かもね。
一緒だね。だ多分ね、頭の回転早いとそうなるんだと思うよ、
うん、そうだよね。多動力、ホリエモン。
え？
衛星ラジオ。
ポジティブなバカっていう分類があって、私の中です
ごいめちゃめちゃ陽気な、うん、
もうね、すごいね。なんか何個前かの彼氏、元彼がポジティブなバカだったんだけど、
うん、
悩んだことないみたいな、
うん、
なんか全部いい方向に行くみたいな、
うん、
何も考えてなくて、
うん、
何もなんか音楽の話
悩みないからね、
できなくて、うん、何のなんか面白みがなく、深みがないっていうか
悩まないか考えなくていいから、ね、
そうですごい。なんかそれでなんか私がすごい悩んでたり、なんか怒ってても、え、なんでみたいな、なんで怒ってんのみたいな、全然
怒ってるのとかさ、察しろ察しろ、
そうそうそうでも自分楽しいからハッピーみたいな感じで、めっちゃ私がもう初めて怒りで手が震えるっていう現象が起こって。
おお、結構だね。
うん、
そうなんだ。も私もね、その6年付き合ってた人が割と性格的に真反対な人で、
うんうん、
で私すごいフリーダム、自由、ゆる、うん、ゆるキャラ、ハッピーみたいな感じなんだけど、うん、まあ、ハッピーは一緒かもしれないな。なんか向こうはめちゃめちゃ時間とかに几帳面で、常に腕時計をつけて絶対5分前に待ち合わせの場所にはついてるみたいな人生の設計士、なんか公認会計士のやったんだけど、
あ、
なんか、
そう、
もう、硬いみたいな。
うん。
で、だから、もう、で、何を行動を起こすかわからないから、
うん、
なんか、予測ができないから、っていう理由で、振られたんだけど。
あ、なるほど。面白い、それ。
ね
え。なんか、それってさ、恐怖になるわけじゃん、その人にとって。
うん。
わからないものが。
そう、怖かったんだって。
うんうん。
そう、なんか、私は、その、全然、怒られるのも全然嫌じゃなかったから、
うん、
むしろ時間ちゃんとして頑張ろうみたいなモチベーションになったりとか、
うん、
なんか人生の未来のについて、設計したりとか、
うん、結構染まりやすい人？
染まりやすい。てか、なんか見たものとかすぐ感化されちゃう。
ああ、それは私もすぐ影響されやすい。
すぐ影響される。
うん。
ほんと留学する前とかは、東博樹の「弱いつながり」っていう本を読んでて、
うん、
で、それがインターネットを通して、
うん、
あ、じゃあインターネットで検索ワードを探す旅に出ようみたいな、
うん、
そうっていうキーワードで、まあ旅、まあ、さっき言ったことにすごいつながるんだけど、うん、あの旅をして 不確定要素で出会ったものに、うん、偶然出会ったものに、あのを知ることで検索ワードが見つかるみたいな、
うんうんうん、
が起こるから、その環境を変えたりだったりとか、
うん、
場所を変えてみて自分の居場所だったりとかが、
うん、
見つかるのかなみたいな、
うんうんうん、
で退学して海外行ったよね
あ、それに感化された。
感化された、めちゃめちゃ。
へえ、
うん、ね。あと一番大きかったのは、となんか サマーセミナーみたいなので、
うん、
ちょうどイギリスにロンドンに行けるサマーセミナーみたいなのがあったんだよね、女子美の大学のプログラム、うんうん、その時にジョン・ポール・ゴルチエ、ジョン・ポール・ゴルチエの展示が、うん、そうが展示があってて、
うん、
もうね、ゴルチエとかめっちゃさ、確かに今思うと、うん、めっちゃフェティッシュな感じ要素強いじゃん。
確かに
めちゃめちゃなんか私やっぱそういうの好きだったんだなってことをなんか後々から気づいたね。その時に、
うん、
それまでずっとペインターになりたかったから、
うんうんうん、
ペインずっと絵でしか表現方法を知らなかったから、
うん、
ファッションめちゃめちゃいいなと思って、
なんかそこで眠ってたものがこうひょこって出てきたみたいな、
うん、てかなんかヨーロッパのそのやっぱ洋服の文化ってさ、すごい歴史が深いじゃん、
うん、
日本、
うんうん、
日本だとファッション勉強してますとかさ、なんか割とその時私すごいチャラいなって思ったんだよね。
あ、
高校生の時とかも、
うんうん、
なんかサブカル感がすごいあったりだったりとか、
モードっぽい感じ、
うん
うん
うん、なんかアートだったら絵を描くことがなんだろう、メインストリームみたいな、
正統派みたいな、
そう正統派みたいな概念があって、なんか東大目指すみたいな、そういう概念が自分の中であって、うんうん、それが一気にバーって崩れた瞬間があって、
あーなるほど、
やわらかいのかファッションにでやっていくのもいいのかなとか思ったね。
うんうんうん、確かに日本はねファッション洋服の歴史自体浅いからね、
うん、でもやっぱ装うってことはさ割とできたからし、
うんうんうん、
それに何かいろんな文化めちゃめちゃ栄えてるじゃん日本って、
うんうん、
だから
あの多様性はすごい
とか、そうそう技術とかめちゃめちゃあるし、
うんうん、
それを何かこう何だろう教育という形で落とし込むのがすごい下手だよね。なぜかっていうと
難しいわけではなくて。
難しさもあんのかもね。
うん。
なんか、なんでかっていうと、全部の分野で言えるけど、すべてが輸入品なんだよ。
ああ、うん。
教育っていう形式も、
うん、
中国から輸入されたものだったりとか、もともとはね、それ今アメリカ の, あの支配下に置かれ、その後からも続くものだったりとか、
全部それを、飛び級が廃止されたり、
そうそう、その教育とかも文化とかも全部輸入品をへし曲げて日本流にするみたいなのがうまいだから、
うん、うんうん、加工の国だよね。
そうそうそう、なんかオリジナルがそこにはないというか、
うん、
でそれを本能的に日本人分かってると思うんだよね、なんとなく、
うん
うん、それをこう何て言うんだろう、思想にするのはすごい難しいよね。
確かに、なんか
やっぱりヨーロッパの人たちとかってそれをすごい昔から、うん、あの語源化してそれをあの分野としてやっぱり高めてきた、
うん、
歴史があるからね。
自国のものだからね。
そういうのがないからね。
うん。なんか日本独自の文化もあるっちゃあるけどさ、やっぱり、うん、なんかそれがなんかもう古典として発展が終わってるというか。
うん、あ、てかね、日本はそういう昔のものを、
うんうん、
あの。残すのはすごくね上手なんだよ。
ああそうなんだ。
だからさ、え、上手だと思うよ、うん、なんか、あの伝統工芸か、 とかをさ、うんうん、引用して洋服だったりとかさ、うん、プロダクト作ったりとかするのすごい上手いじゃん、
うん、あー確かに
和紙とかだったりとか竹とかで、うんうん、あの、うん、ね、わかんないけど財布だったりとかさ、
うんうん、
ランプとか作ったり
とか染め方とか塗り方、
そうそうそう、
うん、
なんかそういうのは技術的な部分ですごい上手いんだけど、
うん、
でもなんか例えばアートだったらその今アートマーケットっていうさなんか形式だったそういう団体っていうか展示で売るっていうさシステムがあったりとか、うん、アート作品は美術館で保存されたりとかさ、うん、まあそういうものがあるじゃん。でも昔そういう役割してたのは日本ではさお寺だったりとかさ、
だ
からさ、で、うん、お寺にはさすごいそういう美術品とかね、なんだ、うん、生きて、なんだろう、その家飛び出してきて家で少年をかくまったさ、かくまってでそこで絵師になった人とかだったりとかさ、
うんうんうん、
なんかそういう、いいね、そうなんだろう、ストーリーがあったりとかさ、
うんうん、
なんかそういうのが死んでるからさ、
死んでる
し、なんて言うんだろう、やっぱヨーロッパのそういう形式ばったなんだろう、アート界隈みたいなのがもてはやされてしまうから、
うんうん、
結局そういうものがなんだろう復活すること難しいのかなとは思う。
うん、
そのなんだろう、だからお寺でじゃあやればいいのっていう話じゃなくて、なんかそういう形式を引用して、
うん、
語源化してそれを文化として違う未来に残すみたいな、
うん
うん、こととかできないのかな、
難しそうだな
かな。
なんかさ、うん、どうだろう、アート界イコール上流社会みたいな、上級なんつうの、
うん、
なんか社交界みたいなの、うん、結構ヨーロッパとかさアメリカとかそういう感じするじゃん、
うん、
しない？
まあなんかそれは、うん、
うん、
いやそれは全然あると思う、
うんうん、
お金ある人がやっぱりアートとか買ってたし、あと頼んでって作ってもらってたし、
うん、
それはあるよね。
なんか日本とかわかんない、中国もなんかわからないけど、なんかその芸術家がすごい製品貧しい、
うん、
清らかに貧しいであるみたいなのがすごいなんかいいみたいな、
うん、
それが美徳というか、
うん、
やっぱ我慢の文化みたいなのが、
千の利休みたいな、
そうそうそう、わなんかわびしいさ
が
いというか、うん、なんていうんだろう、こうお金なくても好きなことをやってるからいいみたいな、
うん、まあ、それは割とサブカル系のジャンルのアートというか、
うんうん、
なんだろう、やっぱりアングラ界のね、
うん、
あのアートで、それはまたその別のジャンルっていうか、まあ、アート、一番オブアートだけど、
うんうん、
その使う結局メディウムが違うだけだから、
うん、
なんだろう、やっぱお金持ちの人使えるものがすごい多いから、
そうだね、
だからこそ逆にね、なんか知ってるものとか使いやすいものとかになってって、あんまり面白い表現が逆にできなくなったりするんだけど、
あ
でもやっぱ限られたところで、なんかそれさ、レイカー久保もなんかコブデギャルソンもさ、
うんうん、
なんかなんか同じことを言ってて、
あそうなんだ、
結局満たされた状態で生み出されるものは何も考えられてないみたいな、なんかその
風とかがないってこと？
そうそうそうそう、
うん、
あなんだっけな、なんかうまく出てこないけど、その何でも手に入る状態で、
うん、
なんだろうは なんだろうな、結局なんか日本とかってハンズとかめっちゃ充実してるじゃん。
うんうんうん。
だからこそ表現がなんて言うんだろうな、すごくクオリティの高いアクセサリーとか、
うん、
クオリティの高い絵とか簡単にできるわけじゃん、うん、なぜなら道具がめちゃめちゃ揃ってるから、
うん、
けどそうすると線とかが均一になるんだよね、逆に。
あ、パターン化される。
そう、パターン化されるんだよ、
うん、
で綺麗なものが綺麗っていうか、まあなんていうんだろう、ある一定のその固定概念とされたその美しさみたいなものが生まれやすくなるみたいな、
なんか全部が一定レベルで終わりみたいな。
そう、はい、なんだけど、うん、そう、でもそこそこいい寝泊まりになっちゃうんだよね、
うんうんうん、
逆にそのめちゃめちゃ枯渇した状態で生まれるなんかアイディアみたいなのが良さだったりとかするのかなって、
うんうんうん、
イギリスでなんか思ったね。向こうめちゃめちゃ画材ないからね。
あ、そうなんだ、ないんだ。
はい、
逆にあんのかと思った。
いやいや、日本のハンズとかほんと楽しい。
へえ。でもさ、めちゃくちゃいいって思う人がいるってことは分かんない、うん、これはもう100ゼロの考えなのかもしれないけどなんかめちゃくちゃ悪いって思う人、
うん、
なんかすごいどっちかに振られると思うんだよね、めちゃくちゃいいものって。なんかすごい、あ、いいんじゃない、まあいいんじゃないっていう人があんまりいなさそう。分かる
分かる分かる。え、うん、本当にそれってもうこれが私アートの本筋の答えだと思うんだけど、うん、もうほんとどれだけ人の心を動かせるかだと思うから。
あ、わかる。
どれだけ過激だったりとか、うん、どれだけ印象だったりとか、うん、それが別に好き嫌いとかはほんとどうでもいいんだよね。
あ、はいはい、それだけ作用するにしても動いたっていう、
本当にとんでもなく最悪なものを見てしまったズドンみたいな、うん、とかも、うん、すごくいい作品だと私は思うんだよね。
ああ、わかるわかる。うんうん。
それがすごいダメだったら多分何も思わないと思うけど。
うんうん。
そう。けど、なんかやっぱり心がすごい動く瞬間みたいなのがある作品はやっぱいいよね。
うん。なんかそれがなんか意味だと思う。
うん。
美術とか芸術、
うん
うん、
いやアートやっててよかったなって
、うん、ですごいさ、人間らしいことだと思うんだよね、うん、アートとかさ、音楽とか文化って、
うん、そうでしょ
う、うん、動物はしないし、
うん、あ、なんか全然関係、また全然関係ない話なんだけどさ、
はいはいはい、
この間何のテレビだっけな、まあ、テレビ見てて、
テレビ見たか、
そう、ご飯食べてる時におばあちゃんとテレビ見てたんだけど、うん、私カエルすごい好きでさ、
へえ、
でなんかこう質感とかがすごい好きなんだけど、表面の、
うん、ぬるっとした感じ、
まあ、ぬるっとした感じだったりとか、イボッとしてる感じだったりとか、ツヤッとしてる感じだったり、そうで、なんかそのメンズがね、あ、そのメンズとか言っちゃった、あのカエルのメンズ殿方が、あの繁殖期になると、あのお嬢様たちを探しにね、こうわちゃわちゃと集まってくるわけですよ。
はいはい。
で、それ川の中なんだけど、川の中でこうメスを探すんだよね。
うん。
でも男性に対してメスの比率が少ないのかな？なんか、ね、うん、圧倒的なこう倍率なのね。
うん。
ね、だからもうちょこっとで動くものとかに対してすぐ抱きつくの。 もうメンズがすぐ抱きつくの。何でもかんでも。メンズがメンズ同士にギュッとかやっちゃうの。でもメンズは泣くことができるから、とか言って、そうするとバレるから、すぐどっくんだけど、イワナっていう魚がね、小魚がね、ちょうど同じくらいのサイズなの。でね、泳いでくるでしょ。で、メンズがこう、カチャって、カチャって、なんか、もう、ついちゃうわけよ。で、イワナはさ、もう、違うよ、僕じゃないって、動くんだけど、声を出すことができないから、メンズは気にせず、めちゃめちゃ発情するわけ。
やば。も
う、めっちゃ滑稽で、
やばい。
めちゃめちゃ面白くって、
うん。
こんな番組お昼に、お昼じゃない、ゴールデンタイムにやるんだって、で、なんかもうそのメンズに捕まったイワナはなんか皮膚とかがさちょっと傷ついちゃったりとかして、
かわいそう。もう
とんだとばっちりやなみたいな、
何も悪くないのに、
また私の知らない世界があった。まだだいぶ興味深かったな、あれは。
でもさ、その音でしか認識できないってこと、オスかメスかカエルかどうかみたいな。
でもね、なんかやっぱおメスの方が一回り大きいんだよね。
なんか自然界ってメスの方がでかいよね。
そうだね。
少ないしでかい。
やっぱなんだろう。なんだろうね、栄養とか重要だからなのかな。なんかすごい必死、すごい必死なのメンズたちが。
かわいい。
めちゃめちゃかわいくて、まあなんかほんで別に多分識別とかできるんだと思う、全然。でももうさ、ムラムラなわけよ、もう多分。もうだって年に1回のみたいな話でしょ。だから。もうどうしようもないってなって、動くものにあーみたいな。
IQ2 ぐらいなので多分。
その時の判断だって、イワナとかもう全然形ちゃうやんって。でなんかそうイワナに乗って泳いでっちゃうんだよね。
かわいい。やばい、もう想像したらやばい。
面白すぎて、もうこれ超主義な世界やなって思ったもん。
ムラムラのまま泳いでっちゃう。
そうそう、
かわいい。
はい、これね、今年日本帰ってきたテレビ番組一番面白かったな。